皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は日本の幸せとはです。今日はまたいつものように南信州富山号に来ております。富山藤原学校で皆さんと勉強しているところでございますが、日本の幸せという話でですね、実はこの間私も一つ本を書かさせていただきました。日本の財産って何だろうっていうのはね、まあ、そんなことで、権藤生協という、まあ、戦前の思想家ですがね、この人の、まあ、本、まあ、これはなんか天皇家にも献上されたぐらいの、まあ、本なんですけども、太古の昔から紐解く日本本来の政治の基礎、日本の社会の作り方っていうものはそこに書かれていて、まあ読む人が読む昔からの教科書なんですね。これを改めて、まあ今の視点から読み直しまして、こういうことが書いてあるんだろうと。だからこういうふうにしないとうまくいかないよということをまとめた本なんですけども、まさにこの日本の幸せっていうことがそこに出てくると思うんですね。そもそも幸せというのは、感覚的なもんですから、ものすごく厳しい人生を送った人でも、傍から見て厳しい人生だと思っても、ご本人は幸せだったっていうことは多いですよね。あるいは傍から見て非常に恵まれた方のように見えるんだけども、ご本人は私は幸せでなかったっていうこともありますから、なかなかこの客観的な、その言葉で、客観的な状況で幸せか不幸せかっていうのは、実は非常に難しいんですね。でもやはり、今のイラクの悲惨な状況、シリアの悲惨な状況を見ればですね、幸せの絶対値というものはあることは間違いないでしょう。不幸のひどさというものはなかなかあると思うんですね。今実は世界は本当に国民国家の崩壊の状況です。例えばね、毎年毎年難民が増えてるんですよね。特に今年はですね、シリアだとかイラクだとか、あるいはリビアだとか、あの辺から大量の難民がヨーロッパに押し寄せてます。それからアメリカ大陸の場合は中南米、メキシコよりその南の国々ですね。あそこから大量にアメリカに難民が押し寄せてきてる。幸せだったら普通難民なんないですよ。幸せだったら普通はね、自分のね、国を捨て、住所を捨て、で、世界にですね、まあ逃げていくってことはしませんね。やっぱり、極端に不幸な人が増えてるんですよね。で、それは取りも直さず、それまでね、まともにみんなが暮らしていた社会が崩壊してしまって、要するに、助け合い、あるいはその役割分担のシステムが崩壊してしまって、すべての人が、やっぱ生きられない状況になってしまったからなんですね。そういうふうに考えると、国民国家の崩壊っていうのは、実は、今の自分たちのシステムの上に乗っかっている幸せが維持できなくなる。そういう可能性があるということなんです。なおかつ、幸せの原点をどこに取るかって時に、幸せのかなり多くの部分は、今日一日安心して暮らせるかどうかでしょ。今日一日安心して暮らせて、明日も安心できて、で、なんとなく未来の展望も、見つかると。こういう時なんかなんとなく幸せだって思うかもしれませんね。でもそれは、やっぱ国家が崩壊したら、相当番狂わせになるわけですよね。で、実際に生きられないということになったら、なんか本当に国捨てで行かなきゃなんないこともあるわけで、ですから国民国家の崩壊って一言で言っちゃうんだけども、やっぱそれは、幸せということで言ったら、ものすごい不幸になることが多い。今実際そういうこと起きてるわけですね。でも、物事というのは、崩壊があれば再生があるんですよ。本当に今悲惨なことが多くて、崩壊することは目についてます。言ってみれば世界はどんどんブラックホールの中に入っていってます。で、なんでブラックホールに入ってるかというと、今のシステムいつまでやめないからです。新興国を搾取するし、だから金持ちを優遇しますでしょ。未だにそんなことやってるから、ブラックホールが終わらないだけですね。じゃあその、搾取してる方はどうなのかって、あの人たち幸せなのかっていうと、やっぱどうもそうじゃないでしょ。例えばアメリカなんかだとですね、昔はですね、お金持ってる人は犯罪が怖いから、犯罪の多いところに住まないようにしたと。ところが犯罪があちこち増えてきて、田舎にも増えてきたから、最近はゲートを作って、ゲートの中に立てこもって生きている。でもずっとそこから出ないわけにいかないですよね。もう、 あっちこっちで乱射事件が起きるようになると、テレが起きるようになると、どこにもいる場所なくなっちゃうんだよね。うちの国は立派な国になりました。うちの国は世界で一番勝ちましたと。ドイツなんか最近すごく鼻息荒いんだよね。俺の国は立派な国だと。大ドイツだと。ドイツあってのヨーロッパだと。こんな感じですからね。まあ全員がそうだとは言わないけども。ところがそのドイツにさ、大量の難民が押し寄せてくるでしょ。そうしたらやっぱ国回んなくなりますよ、そんなものはね。だから俺は強いんだとか勝ったとか言ってるところがどんどん侵食されてきてるわけですよね。そうすると本当にそういうブラックホール、そのこの30年間ぐらいの新自由主義、新保守主義、あるいはその前のこの数百年間の近代というですね、まあ時代の生んだ形が壊れていくから、その上に乗っかった幸せっていうのはなかなか難しいんですよ。受験勉強ありますよね。いい学校に行く、いい学校に行けなかったら不幸せだっていうなんか価値観があるじゃないですか。あれはそのいい学校が意味あるときに初めて意味があるんですよ。いい学校というとこ行ったのに就職がなかったら、それ行ってもしょうがないって話になります。ねえ、それか公務員試験に受かって公務員になったと。ところがですね、給料が上がらなくなったと。そのうち退職金も払わないって言い出したと。そしたら公務員になってもしょうがないでしょ。一時が万事そうなんですよ。体制の末期というのは、それまでの時代の中で一番真面目にやってきた人たちが一番バカを見るんですよ。真面目にやってきた人がバカを見ると世の中本当に乱れるんですね。世の中の転換期の最後は全部そうですよ。で、もともと元気のいい人は体制に従わないからいつも自由自在に動いてますから、まあそういう人たちはね、一定数いて、で、そういう人たちはいつもまあ元気なんだけども、多くの人たちはその時代の中の真面目な生き方というその枠の中で生きてますから、この枠が壊れるとみんなびっくりしちゃってお手上げになってくるわけですね。幸せということを考えたときに我々は一旦ここを通過するということは避けられないと思うべきです。というかむしろ日本はですね、ずっとそうやって枠を壊しながら今日まで来てるんです。石器時代が縄文時代になった。いろんなそこに今度ね、弥生系の人たちがやってきたわけでしょ。で、それは一回ではない。何波にも分かれてやってきた。やがて仏教伝来があった。それから今度はですね、西洋人が来ますよね。モンゴルに続いて。鉄砲が入ってきて、ね、中世から近世になりますと、近世の入り口のところは、たくさんの西洋人が日本に来ましたよね。で、幕末以降はまた西洋人来たでしょ。日本は何回も何回も枠組みを壊されながら、ここまで進化してるんです。日本という国は、一回枠組みを壊れてそれで終わりになったってことはないですよ。もし枠組みを壊れて終わりになったんなら、今日本は続いてないです。我々はですね、古墳時代とか、ごめんなさい、その前の石器時代、縄文時代、古墳、弥生時代、古墳時代、飛鳥時代、奈良時代、ずっと何々時代って言葉を知ってるでしょ？社会で覚えさせられるでしょ？ね、ここに、この鎌倉時代、次は何時代ですか？室町時代です。その前に南北朝がありましたとかね。ああやってね、時代を次々覚えさせられるってことはですね、その変わり目でみんな大変な思いをしてるって意味なんですよ。それまでの時代の枠組みをみんなぶっ壊れちゃって、程度の差でぶっ壊れちゃってですね、大変な思いをして、で、次の時代が来たから、それ新しい時代を何々時代と呼んだ、それだけのことですよね。だから実は、枠組みがぶっ壊れてるのに、みんなが運産無償しないで、それでも進み続けてる国がこの日本だと言ってもいいと思うんですよ。ここはすごく大事なことなんですね。日本は確かに続いてる国なんです。でも続いてるからといって、確かに続いてる部分は続いてますよ。ねえ、この遠山郷もですね、8000年前の縄文時代の遺跡が出てきますからね。8000年前から住んでるわけね、この山の中にね。だから、そういう意味では何時代があろうと住み続けてるわけですから。でもやっぱりそこに住んでる人の生き様は当然違ったはずですね。政治や経済も違う。枠組みも変わってきたはずです。ですからみんなやっぱり、その辛い時代を過ごしながらも、ここで生き続けようと思って、新しい時代のビッグバンをしたはずなんですよ。だから幸せの原点をね、今ある枠組み、システムの上に全て乗っけちゃうと、絶望しかないんですよ。絶望しかない。でも、新しい幸せを作ることを幸せだと思った時に、本当にこの時代を超える勇気が湧いてくるわけですね。だから日本という国は、はっきり言って、それが非常に強い国だと思いますよ。だからこの国住み続けてるんだと思って、みんながね、世界見れば 例えばもう廃墟になっちゃったね国っていくらでもあるじゃないですか。本当に完全に廃墟になっちゃって誰も住んでない砂漠とかですね。それは自然環境も当然変わってくるわけだけど、島なんかでもですね、もう昔の遺跡はあるんだけど誰も住んでない島とかあるでしょ。やっぱりね、その変わり目でみんな不幸を感じてみんな出てってしまって、まあ出ざるを得なくなって、でそのっきり何もないっていうところは世界中にたくさんあるんですよね。だから我が国はそういう意味で言ったら非常に幸せなんですよ、結果として見ればね。どんなに大変でもやっぱり続くっていうことをやってきた国でありますから、まず考えていただきたいことは、日本の幸せっていうのは新しい時代を自分たちの力で作るってことで結果的に幸せを生む、これが日本の幸せの中の重要な部分を占めてるってことです。与えられたシステムの中で幸せっていうのは、これ普段の幸せですね、これしかないと、それが行き詰まった時に全ての幸せがなくなってしまう。でも我が国の幸せの、まあ、半分かそれ以上か分かりませんが、それは新しい幸せを自分たちの力で作ってきた、作るこの力を持ってそれが形になっていくこと、これが日本の力なんですよね。で、日本は決して一人のリーダーだけで動いてません。だから誰か一人だっていうふうにやると日本は大体見誤ります。そうじゃないですね。例えばね、織田信長とか豊臣秀吉という、まあ、武将はいますが、やっぱりそれを支える素晴らしい人たちいたから、ああいう政治ができたわけでありまして、一人の独裁君主だけでそういうことはならないですよね。だからこう、やっぱり民の中に、民衆の中に強みを持った人たちがたくさんいるんですね。で、それこそ安定した時代になれば、安定した時代の中の幸せを考える。でも、動乱の時代になると、動乱の中で新しい時代を生むことに幸せを感じる人たちがまた出てくるわけですよ。ねえ、幕末の動乱期もそういうもんだったんじゃないかと思いますね。新しい時代を作る。大変なんだけども、やっぱそこに幸せを感じる人が多分出てきたんでしょう。で、日本の場合は、そうやって時代は変わるんですが、一つ変わらないものなんですね。やっぱこの日本っていうこの土地が変わらないわけですよ。国破れて山がありじゃないけども、ね、政治が変わり、経済が変わっても、やっぱ同じように四季があるわけですよね。同じように四季があって、で、木も生えてて、まあ動物もいるしですね。で、まあ代々代々みんなこう生きてるわけですよ。ちょっとね、古い家に行きますとですね、代々のお位牌がね、家にある。お墓行きはですね、文永年間とかですね、寛政年間って墓碑があるわけね。何十人も墓碑で名前書いてあってね、寛政年間がこのうち続いてなかったってありますよね。ああいうのは、要するに何時代が来ようと一族がずっと続いてきたってことでしょ。だから日本は最後の幸せはこう続けるっていうことにあるんですよ。究極の幸せは続けるってことなんですね、あれ。だから時代の荒波を超えて続けるっていうところがやっぱ最後の幸せで、続けるってことができれば、春になれば桜が咲くしね、秋になれば紅葉もあるしと、季節季節の美味しいものも食べられるし、子供も育っていけるしね、ここが日本の一番の原点なんですね。こういうのというのは決して馬鹿にできないんです。もう今ですね、グローバル化した時代だから関係ないだろうと思ったら全くの間違いで、グローバル化した時代だからこそこういうのはすごく新鮮なんです。結局グローバル化っていうのはある意味で言うと世界の最大公約数を探すみたいな話ですからね。非常に限られた世界なんです、あんなものはね。だからその限られた世界だけで全部自分たちを組み立てることはできないわけだから、グローバル化に一番ね、ふさわしい新しい国を作りましょうなんて誰も言わないでしょ。女もできないわけで、その背景にあるような文化があるわけね。文化歴史の上に全部国は成り立って人は住んでるわけですから、まあ、一時的な便宜的な話だよね。グローバル化なんていうのはね。まあ、自分たちでどの程度世界と一緒に合わせてやっていくか、そこに住んでる人たちの判断じゃないですか。それ以上のもんじゃないですよね。そうなってくると、やっぱり日本の幸せを、は、最後はやっぱり民が、こう、桜の花のように一つこう集まってね。まさに春の桜の花のように花びらがクッと、八重桜にクッと結集するでしょ。ああやって集まって、一つの美しい世界を作っていく。そこに行き着くんですよね。日本の幸せっていうのはね。だから我々として見ると、今のこの時代ね、その、枠組みが外れることによる不幸が非常に大きいでしょ。でもここにもう一つ新しい幸せの風を吹かさなきゃいけない。 枠組みが壊れるっていうことは日本はここ何度も何度もやってきた。本当に大変だった。第二次大戦時だって大変だった。しかしそれで終わったってことはないんですよね。全体が終わっちゃったってことはないんで、前に進んでるわけだから、新しい時代を作る幸せというのを我々はここで手にしていかなきゃいけないんですよ。幸せが終わる。古い幸せが終わる。新しい幸せが生まれてくる。両方あることが大切で、今だから、まあ、特に今年ぐらいから本気でやらなきゃいけないことは、新しい枠組み、新しい幸せの風が吹いてるっていうことを、できるだけ多くの人に実感してもらうということですね。どの道ですね、アメリカがあれだけずっこけてきちゃって、金融もこんなおかしいし、それから財政赤字もひどいんだから、ただごとじゃないわけですよ。ね。世界同時だから、ただごとでないことは間違いないわけ。枠組みの変化ったって、ただごとじゃないぐらいの変化なんですね。でも、それは終わるものは終わるんだから、程度の差があって終わるものは終わるんだから、その次を作るって時に、前から言ってるように、その基本はね、ロハスなんですよ。健康と持続可能性を考えたライフスタイル。もうこれは、言ってみれば、世界の総意だと思いますよ。今までのね、不安定な時代を過ごしてきた人たちの世界の総意が、ロハスだと思うんですね。で、日本で言えば、地方創生ですよ。これ世界中全部そうで、アメリカでも、イギリスでも、ドイツでもそうですが、やっぱ最後は地方なんですよ。その地方の意思をどう組み上げるかですよね。だから政治も経済も最後は地方に行き着くんですよ。と日本の場合は地方創生ということですよね。ここを頑張るしかないから、そうすると、まあ、なんて言いますか、みんなそれぞれにですね、自分の新しい幸せを作る場所を定めないといけないね。古いシステム上だけ乗ってんと、こうなことしか見えてこないもん。やっぱそこは自分たちで何かできる限り、自分たちの力で新しい仕組みを作るんだと。まずその自主独立の気風を持って行動していく人たちが出てきて。で、その周りにですね、その、まあ、ね、良き影響を及ぼす人を増やしていくと。こうやって日本は変わっていきますから、あっちにも桜が咲いた、こっちにも桜が咲いた。こんな感じでですね、全体が桜が咲いていくわけですから、まあそんな風に国を変えていくことが大事でありまして、やっぱりそれは国によって変えた方って結構違うんですよね。誰か一人の号令で全部ね、右か左に変わる国もありますが、我が国は決してそんな国じゃないですよね。よく日本の首相があんまりひどいから日本はひどい国だと言われるんですが、とんでもない話で、日本は、はっきり言ってああいう政治はあまり重視してないんですね。だから、なんか歌舞伎役者みたいに思ってるわけですよ。面白おかしくやったらいいと思ったわけですね、あれ。特に体制末期だとそうですよね。ほとんど期待しませんから。で、本当の、だから、うまくいってる人たちは外側から出てくるでしょ。幕末だってみんな下級武士が浮き出しましたよね。それから戦後はやっぱり、ね、普通の、いわゆる今でいう中産階級ですね。こういう人たちが作ってきたわけだから、真ん中はあまり重要じゃないですね、はっきり言って。うん、なんかみんな面白おかしく見てるんですよ。だからね、首相はね、なんとか言ってね。まあ、それで済むわけです。だから、一番大切なことは、新しい幸せは自分たちで作るしかないってこと。新しい枠組みの上に乗った新しい幸せは今を生きる我々が作るしかないんだから、それは任せって言ってもなかなかダメだから、いずれは統合されていってね、大きな政府っていうか、まあ一つの政府としての大きな形になるでしょうけども、それさえ待ってたら一つもダメですから、やっぱり地方から気がついた人から、ね、立場を超えて自分たちの身の回りで新しい秩序に基づく新しい幸せを作っていくってことが何よりも何よりも幸せですね。結局だからそれでうまくいき出して10年20年経った時に、ああ続いたねと、歴史の節目は大変だったと、あの時は本当に大変で恐慌もあったし戦争もあったしどえらいことになったんだけども、おかげさまで今年もまた桜が咲いたと、今年もタケノコが出てきたと、子供もね育ったと、実にいいことである。これが多分日本の幸せなんですよ。ここに政治や経営を持ってくれば、まずうまくいかないはずがないんですよ。やっぱりなんて言いますかね、それがいいとか悪いではなくて、日本の国柄っていうもんだと思うんですね。日本の国柄っていうのは、本当に日本を変えるときにすごく重要なことで、国柄を無視して変えようとしても、物事は決してうまくいかないんですよね。そのこのところを皆さん考えて、真ん中はとにかくアホに決まってるんですが、昔からそうなんだから、真ん中ではなくて、自分の身の回りから 変えていく。古い秩序の上に乗った幸せほど危うい幸せはないから、新しい幸せの秩序を自分たちで作るということですね。で、その方法論はリーダーシップであったり、ナノテクであったり、観光でも農業でも何でもありますよ。みんなやってますから。あとは自分がどれだけ行動するかですね。まあもう、政治もね、一極でしょ。あれで終わりですから。ね、今のどっかの与党もあれで終わりだから。あとはないんだから、もう腹くくって、自分たちでね、頑張ろうと。ね、こういう時代に来たかと思います。ということで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。日本の幸せとは、幸せとはということでお伝えいたしました。ではまた皆さんお目にかかりましょう。さよなら。